きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は学校法人五島学園理事長の後藤修司さんをお招きいたしまして、日本の伝統医療で国際貢献というお話をいただきます。聞き手はいつものように、当 NPO の理事長の藤原直也でございます。後藤先生こんにちは。
こんにちは。
今日はお忙しいところをお出かけくださいまして、はい、大変ありがとうございます。
いえいえ、はい、こちらもお話しさせていただく機会を与えられて ありがとうございます。
こちらこそ。で、今日はその日本の伝統医療のお話から、その国際貢献ということになってくるまでございますが、はいはい、まず日本の伝統医療という言葉にしてちょっとご説明いただけますでしょうか。
はい、はい、日本伝統医療という言葉の中にはですね、いわゆる漢方ですね、
はい、
はい、それからいわゆる針灸ですね、
はいはい、
それから、まあ、手技療法みたいなのが入りますけども、やっぱり東洋医学の考え方に基づいて治療を行うと、はい、まあ、いうような、まあ、日本ではもう1500年ぐらい前から実は行われてずっと来たわけですけどね。
先生、1500年
はい、
なんですか。
結局仏教の伝来と一緒に大体入ってきてますんで、日本に。
仏教の伝来と、はいはい、そんな古いんですか。
はい、それで、まあ、鎖国をしてた時代に日本独特の発展を漢方も針灸もしております。ですから、そこからは、まあ、非常に、そこから以降を日本伝統、医療と、まあ、いうふうな呼び方をすることがふさわしいんじゃないかと思うんですが、
はい、
それで、まあ、いわゆるその漢方というのは、これは、まあ、日本の制度の中ではお医者さんが、医師が処方をして、
はい、
で薬剤師さんなりがこの薬を出してですね、調合して、はい、患者さんに提供すると、
はい、
まあ、いうことになってますが、針灸については、うん、日本では針灸師、針師灸師という資格が国家資格でありまして、うん、
はい、
で、まあ、これは3年間学校で勉強して国家試験を受けるんですけど、うん、まあ、その人たちが行うと、うん、あるいは医師の中でも針を行う人が、うん、まあ、かなりこの頃増えていると、
うん、
それから医科大学のコアカリキュラムの中に漢方をちゃんと勉強しなさいということが入ったんですね。
そうなんですか。
はい、ですから、それ以降今78ですかの医科大学で全て講義がされてますが、その3分の2ぐらいのところでもは針灸のやっぱり講義がされてます。うん、医師向けにですね、医学教育の中で、
はいはい、
まあ、そんなような状況の中で、まあ、今いるわけですけども、うん、どうもまあ、特に針灸ではですね、うん、なんだか古臭いものみたいな、うん、それから非常にこうお年寄りのためのものみたいなね、
はい、
なんかそんなイメージがとても強いんですけど、うん、今、まあ、外国なんか後でご紹介しますが、
はい、
非常に盛んでですね、
はい、
それはスポーツの領域、
はい、
でこれは日本でもプロ野球の選手や、うん、プロのサッカー選手のチームには、うん、
はい、
必ず針を球をやるような資格を持った人たちがトレーナーとして入っています。
そうなんですか。
ほとんどの球団、はい、ほとんどのチームにはいます、
はいはい、
それから高校野球だとか、うん、まあ、そういうところにもいますし、
うん、
それから格闘技ですね、
はい、
いわゆる柔道とか、
はい、
まあ、非常にそういう分野、それから、うん、中にはですね、美容の分野、
はい、
つまり若い女性が、これはハリウッドの女優なんかの間で流行ってるんですけど、プチ整形やるよりも針をやることによってこう小顔になるんですね。
そうなんですか。
むくみが取れますんで。
ああ、そういうことだ。
まあ、実際本当にこんなちっちゃくてだというよりも見た目が小顔になるとか、はいはい、それからこのリフトアップですね、こう筋肉がたるんできますから、ね、それがこうリフトアップするとか、
はい、
まあ、そんなことで美容にも使われたり、
はい、
非常に、まあ、多彩な分野に使われてます、
はい、
ですからそういうことが、はい、むしろその、日本の人たちはあまりにも身近に、はい、そのもうずっと前からありますんでね、
はいはい、
良さについて気がつかないでいるところを、うん、
はい、
むしろ 逆に外国の人がいっぱい気がついて、
はい、
で例えばアメリカの軍隊は、うん、海兵隊、陸軍、空軍から、陸軍、
海軍、
海軍ですね、はい、これ全部最前線で針治療やってるんですよ。
針治療最前線で、
っていうのは戦場に行って、まあ、怪我をしたその痛みは、
はい、
まあ、モルヒネも効かないような痛みに対して、
うん、
針が非常に有効的だとかね、
うん、
から例の心的障害ですよね、
はい、
統計も攻撃って、
はい、
これにとってもよく効くとか、
はい、
まあ、使われたりっていうね、なんか非常に幅広い範囲で使われてるんですが、むしろ今日本で一番なんていうのかな、こう、偏見があるっていうかね、身近にありすぎるんで、
はい、
大して役にも立たないだろうみたいに思われてるところは少しありますね。
はい、
ですからそんなことを、あのやっぱ気がついて、その伝統医学が持っている、
はい、
まあ、可能性といいますかね、それをもっと明らかにするべきだし、そのことによってもうすでに国際貢献されてきちゃってるんですけども、
なるほど、
だからその国際貢献を日本の国としてやっぱり組織だってきちんとやるべきじゃないかなというふうなことをちょっといつも考えております。
なるほど、ね、はい、いや今の話はある意味でショッキングで、アメリカというといわゆる最先端医療と、ね、はい、移植医療とかですね、はいはい、遺伝子治療とかですね、はい、そういうことで進んでるかと思ったらそれもあるんでしょうけども、
はいはい、
針とかを最前線で使ってる、はい、美容にも使ってるっていうのはちょっとほとんどの日本人の人は知らないかもしれませんね、
はい、知らないと思いますね、
はい、
でオバマさん、前の大統領オバマさんは、はい、オバマケアというのを発表されましたが、
はい、
また実行してらっしゃいますけども、
はい、
あの中では針治療というのは非常に重要視されてて、
は
い、公的あるいは民間の保険の中で使いなさいと、
はい、
活用するべきだということを言ってて、何のために使うかというと、
はい、
予防なんですね。
あ、予防、
はい、
はい、
でこれは東洋医学というのは、
はい、
未病治といってですね、
はい、
未病というのは、うん、未来の未です、
はい、
病気の病、
はい、
治というのは治療の治、
はい、
未だ病になっていない状態を治すってことなんですよ。
いいですね、それは。
でこの未病という言葉は、うん、神奈川県の知事の何とおっしゃった
黒岩さん
ですか、黒岩さんが、
はい、
行政の、
うん、
いわゆる神奈川県の健康行政の中の言葉として、うん、中心として据えてますよね。
そうなんですか。
初めてだと思いますけどね。
そうですか。
あの方はやっぱり東洋医学、
うん、
日本の漢方とか鍼灸を応用した、うん、
はい、
新しい日本型の医療というものを提案しようというのを、
いいじゃないですか、
は
い、
前職国際ある大学の大学院の教授やってらっしゃった時に、
はい、
厚生労働省の研究費でそういう発表されたんですね、
は
い、まとめたんですよ、その時ハリキューの方ちょっと担当させてもらったんですけど、ね、
はい、
まあ、そんなことでその未病というのが、実は一番力を入れるところなんですね。
なるほどね。
だからその予防に使うと、で、まあ、実際じゃあ予防に本当に役に立つのかというのが、
はい、
やっぱり科学的なデータが欲しいですから、
はい、
で私も学会の会長をやってた頃にも、
はい、
いろいろ試みをしましたけど、
はい、
なかなか数値で出てくるのが難しいんですけどね、
はい、
例えば経験則とするとですね、
はい、
針治療をこう継続的に受けてらっしゃる方は、
はい、
風邪をひかなくなったっておっしゃるんですね。
なるほど、なるほど、はい、
それから非常に便通が良くなった、
はい、
よく寝られると、
はい、
これはやっぱり免疫上がってきますし、
うん、
で私は実はアメリカの、
はい、
バークレーというところで、
はい、
やっぱり針の専門職大学院の理事長をやってますが、
はい、
そこがサンフランシスコ市とですね連携して研究をやったことあるんです、
うん、はい、
それは何かというと HIV の患者さんに、うん、
はい、
針治療をやってみようと、漢方薬と針治療を使ってみようと言うんで、サンフランシスコ市から治療費が出て研究費が出て、それでその研究を進めたことがありますが、はい、そこで出てきたのが、
はい、
実は血液の中にあるその免疫を力を測定するのに、
うん、
CD っていうのは ABC の CD ですね、CD4、はい、CD8 っていうのがあるんですけど、
はい、
そのいわゆる組織が、
うん、
普通HIV っていうのは免疫力が落ちることによって肺炎なんかで、まあ、亡くなるわけですから、
はい、
この免疫力が落ちるというのはこの CD4 がなくなるんですよ、
はい、
これはなくならないんですよ。
なくならない。
それで、本人の自覚としても抗がん剤を飲めないんですよね、体が弱っちゃってて。
あ、そかそか。
だからいい薬ができても、うん、飲めない。それが、
はい、
飲めるようになって、うん、結果病気がいい方向へ向かっていくという研究データが出てね、だからこれは免疫に必ず作用してるはずだってこう言ってるんですけ ど、
なるほど、ね、
実は免疫というそのものがなかなか、
はい、
しっかり科学的にまだ解明されてない部分が多いんで、なかなかそこが難しいんですが、
はい、
まあ、いわゆるこの予防という観点から言っても、 高齢社会の中であんまり刺激が強くないというような中でね、やっぱり私は西洋医学と一緒にこう統合していきながら、きめ細かいところまで手が届く医療というふうに日本の医療を組み立て直してね、いくことがまあ非常に持続可能な、統摂流行りの持続可能な医療としてね、日本の医療がより良くなんじゃないかなと、そう思ってるんですよね。
今の西洋医学はその病気であると診断したところから全て始まりますもんね、でこの病気あの病気、まあ、ある種対症療法中心ですよね、だから東洋医学は根本的にちょっと違いますよね、だからやっぱり西洋医学だけだと当然それうまくいかない部分出てきますよね、アメリカとかそういう意味で言うと現実的ですね
だと思います、ね、非常に合理的なものの考え方をねされるところですから、
でも先生そのバークレーでね、針の学校やってもらえということで、アメリカ人はっきり言って不器用な人多いじゃないですか、あの人たち、まあ、この口は怒られるけども針ちゃんと打てるんです。
まあ、あんまりはっきり言うとちょっとあれになっちゃうかもしれないけど、確かに日本人ほどやっぱり手先が器用だという人は少ないですよね。でだけどこれはやっぱり一種の技術ですから、訓練することによってやっぱり一定のレベルまではちゃんと上がってきます。
あ、そうですか。
でここはバークレーに近いんで、バークレー、カリフォルニア、バークレー大学、カリフォルニア大学バークレー校のすぐそばなんでね、やっぱりそこの出身のコンピューターの子とか、
コンピューターの子は、
文化人類学やってるとかね、なんかそっちの方面から入ってくる子や、自身が大学行ってる時体壊して針治療を受けたからっつって帰ってくる子なんかがね、結構いて、学生のレベルもっと高いんですよ。
すごいですね。
それでその子たちが、ともかく勉強っていうかいろんなことは記憶できたにしてもね、これやらなきゃ話になら
ないんで、ですね、
もうこれはトレーニング以外ないんです。
なるほど。
徹底したトレーニングをやる。
なるほどね。
とちゃんとできるようになります。
はい。先生、それでまずその針なんですけどもね、その根本的にどういう原理で成り立ってるか、ちょっと簡単にご説明いただけますか。ツボというのが、針治療というものがね。
針治療
ですね。どういう原理なんでしょうか。
根拠ですね。
根拠。はい。
まず、非常に大まかに申し上げると、人間の体の中には、気というものが流れてると。
気。
気というのは気持ちの気。
空気の気ですね。
それから、血というものも流れてる。血は血ですね。
血ですね。はい。
それから、水、水ですね。
はい。
この三つの、この要素が体の中を巡って、その巡り方がちゃんとしていれば、健康であると。
はい。
で、病気の時には、その気が滞ったり、血が滞ったり、水ですね、水が滞ったりする、
はい、
それがどこで滞ってるかということで、病気を判断して、そのなぜそこに滞るかという原因を探って、でその原因を取り除くようにして、でその流れを良くするというふうなことを考えるのが、いわゆる東洋学的な考え方です。
なるほど、なるほど、
はい、ですからその特に気の巡り、これを、察知するのには、いわゆるツボが一番いいと。ツボと呼ばれる
んですね。はい、ツボですね。
全身、半身で365あると言われてますが、そこで、こう、手を触れることで、あるいは押したりすることで、あるいはつまんだりすることで、その気の状態がいいとか悪いとかっていうのを判断すると。
それはまず手で触って判断するん
ですか？手で触ってです。
あ、
で、日本の場合はですね、特に特徴的に発達したのは、やはり江戸時代で、
江戸時代、
今の中国がもちろん発祥の地ですけども、中国の針のやり方というのは基本的な考え一緒ですけど、刺し方、針そのものの技術がですね、針を直接こうブスッと刺すんですね。で、日本のやり方というのはその江戸時代にチューブ、細いチューブ、ちょっと実物詰めてくれたんですよね。
チューブの中に。
チューブの中に細い針を入れて、
で
こう、トントンと刺す。
そうですよね。
そういうやり方を、まあ、江戸時代に始まったんですけどね。まあ、非常に刺激が弱いんですよ。柔らかいんですよね。だから、まあ、そういうことが日本の独特なやり方なんですけども、当時の、まあ、幕府っていうか、明治政府がですね、ずっと、目の悪い人も職業としてこの針とかを針灸とかこうあんまですね、で上下もいくらなんて PP なんて座頭市なんかもそうですけどね、彼は針灸もちろんやりますしね、 そういうような人たちの職業としてちょっと進めてた時期があるんですね。
なるほどね。
だから目の悪い人の学校、つまり今で言うと支援学校、うん、まあ盲学校ですね、
はい、
そこで、教育が行われてるんですけど今でも、うん、
はい、
それがあの江戸時代からずっとやられてるんでね、うん、特に目の悪い人はこう見て、うん、こう色が変わってるとか膨らんでるとかってわからないんで、うん、
はい、
触るわけですよね。
どんな感覚でわかるんですか、触るっていうのは。
はい、触診というんですけどね、触る診、これは西洋医学にももちろんあります、
はい、
お医者さんはこうお腹触ったりしますよね、
はい、
でその触診という技術なんですけど、
はい、
もうこういうふうにこう触ることによって、へこんでるとか膨らんでるとか、それからこう、まあ、人によってはそこの気がここで感じるというんですかね、ここまで行くにはなかなか大変なんですけど、
はいはい、
でもまあへこんでるとかピリピリなんかなんだザラザラしてるなとかね、うん、やっぱりそういう皮膚の変化を察知するんですね、
はい、この。なるほど。
でこの人差し指とか親指、特に人差し指や中指、うん、人差し指は、
はい、
あの第二の目と言われてますから、
はい、
だから天井を読むのもここで読むんですね。
あ、人差し指ね、はいはい、
非常に敏感なんです、鍛えると、
はい、
大変敏感になるし、
なんです
か、そういうやり方がだから日本の鍼灸の特徴なんですね、針と、
はいはい、
触って診断をする、
うん、はい
はい、あ、まあいうようなことなんで、だからこのアメリカ人のための学校もね、彼らがこうごっついてねこそこそやってますけども、やっぱこうよく触って、
あ、そうですか。
で皮膚って、
うん、
白人と黒人全く違いますし。
そうなんですか。
はい、だからもちろんあのメキシカンだとかね、あの、うん、つまり人種によってものすごく違う。
あ、そうなんですか。
そういうのも、まあ、それがあの日本でずっとただ日本でだけやられてきた時には、
うん、
あんまりそういう異国人の肌を触れてませんから、ちょっと慣れてなかったけど、この頃はもうたくさんね、いますから、
はい、
だからアメリカなんかはそういう人がいっぱい周りにいるんで、初めからもう肌の違いって分かってるんでね、
はい、
まあ、ある意味教えやすいっていうか。
なるほどね、はい、今その日本ではですね、この針をおやりになる方が専門で、その、ま、なんて言いますか、針灸院、鍼灸院とかね、はい、お手になってますけども、はい、中国とか行きますとですね、まあ、台湾とかですね、中医というのと西洋医と両方ありますですよね。うん、
ありますね。
あれはちょっと違うんですか。
はい、台湾、まあ、一応、まあ、中国というふうに考えたらね、
はいはい、
あれです、制度として、はい、いわゆる西洋医学を勉強して、
はい、
まあ、誠意というか医師になるの人と、はい、
うん、
それから中国医学だけを勉強、うん、まあ、だけじゃないんですけどね、西洋医学を勉強すること、
はい、
主に中国医学を勉強して卒業して、
はい、
で今中国も免許制度がありますから、
はい、
国家試験を受けて、
はい、
中医師という
中医師、
はい
はい、
これだから二元的な制度になってるんですね、
はい、なるほどね、はいはい、まあ、そういう意味で言いますと日本は、まあ、医師という名のつくのはまあ西洋医という
んです
が、その中に漢方の先生とか針やる先生もいらっしゃるって、こういう形になってるわけですね。
それ以外に、針灸を専門にやる針灸師というのが、うん、
針灸師の方
ですかね、はい、これも国家試験でライセンス持ってる人がいると、はい、
えー、
から漢方の方は処方はできませんけども、
はい、
薬剤師の方がかなり勉強をしてて、
うん、
日本の漢方をずっと実は支えてきてたのもこの薬剤師の方たちですね。
あ、そうなんですか。
結局医学教育の中にコアカリキュラムで入ったこともありますし、まあ大きな製薬会社さんの努力もあってね、今日本の医師の 85% は漢方薬使ってますから、
あ、そうですか、
このぐらいに普及しましたけどね、
うん、
でもやっぱり煎じ薬をちゃんと作ったりなんかするのは薬剤師さんの方が非常によく勉強してらっしゃるんですね、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、
いや先生、実は私もですね、針灸には個人的に随分お世話になってるんです。
あ、そうです
か。針の先生はですね、はいはい、全身のお手入れということで月一遍ぐらい全身こう針打ってくださいましてね、目はよく見えるようになる、頭すっきりするはですね、肩こりとかね、腰の痛みは取れますしね、うん、それからその先生は結構いろんな難病のにも当たっておられましてね、
うん、
私の母が10年ぐらい前に軽い脳梗塞やったんですよ、うん、であの後大体普通再発するというんですけども、うん、以来針の先生にやってもらってるから全然再発しませんですね、うんうん、が漢方の方もですね、例えばその、まあ、肝臓とかなんかこういろんな部分のですね、こう歪みを治すような薬をずっと飲まさせていただいておりまして、うんうん、おかげさまですごくこの 体調がいいんですね。
ああ、そうです
ね。だから、なんか、今先生のお話伺っててですね、これが確かに西洋人に、それが広がるっていうのは、うん、わかる気がしますよ。本当に良くなるんですから。うん、
はいはい、
ですから、やっぱりそういう意味でもですね、なんかちょっと日本の中でもう少しね、うん、皆さんそういうの実感しないといけないなと思うし、それからやっぱこう、歴史に培われた力ですよね。うん、この昔からやっぱりやってるやり方で、はい、今でもそうやって病気がね、良くなるとか、病気にならないとか、そのなんか、蓄積の力ってものすごいものがあると思いますね。
うん、そうですね。
ねえ。
まあ、エビデンスっていうと、なんていうか、科学的なね、こう、研究の方法でっていう、はい、すごくみんなそう思うけど、
はい、
やっぱり、1500年も続けてきたっていうのはね、
そうですよね。
この変なもんだったら、もう、なくなってるんじゃないかと。だからやっぱりそういうことが普及してるっていうのは、そのまま継続してるっていうのは、
はい、
まあ、立派なエビデンスじゃないかと思いますけどね。
そうですね。いや、その私のお世話になってる漢方の先生もですね、本当に平安時代のね、書物とかなんかお読みなんですね。
あ、そうですか。
昔のあの朝鮮王朝の時代の本とかですね、はいはいはいはい、その処方を今で勉強しておられますよね。いや、驚くべきことでございましてね、
はいはいはいはい、
だからこの歴史の蓄積っていうものを考えました時ですね、はい、なんかやっぱりその我が国で独自の進化を遂げて今日まで来てっていうのは、まあすごい遺産だなというふうにも思いますね。
はい、
同時に先生、こういうの今学校でこういうことを生徒さんに教えておられるわけでございますよね。
はいはいはい、
どんな方が生徒さんとしていらっしゃるんでございますか。
は
い、
ハリキューシーのライセンスを取るためには、
はい、
高校卒業して3年間、まあ、専門学校なり大学もありますので、
はい、
そこで勉強してから国家試験を受けるということになってるんですが、うんうん、私のところは、まあ、東京の外れにあるんですけどね、
はい、
来てくる学生さんたちは、うん、高校を卒業してすぐ来る学生さんっていうのは、
はい、
うちの場合にはもう半分以下ですね。
半分以下、
はい、45% くらいの
ところ、はい、
で高校出てすぐ、あるいはその浪人ちょっとしたぐらいで来る人たちっていうのは、うんうん、主に高校の時に野球をやってた人とか、サッカーをやってた人、で甲子園行ったとか、で体痛めて、でもやっぱりその野球やサッカーの周辺にいたいんで、
はい、
トレーナーになりたいと、
うん、
それでハリキュー学校に入ってくるケースが多いです、
はい、そうですか、
はい、でそれ以外のじゃあ人たちはどういう人かというと、うん、まずは体育大学を出てきた人ですね、
うん、はい、
だ4年生大学終わってから来る、
うん、
まあ、体育学部は非常に多いです、う
ん、はい、
やっぱり体育で、まあ、それぞれ専門の競技がありますけど、体を壊されたとか壊した子供を見たとか、うん、
はい、
で針を受けると非常にいいというのがね、
うん、
これ経験則で来る人たちですね、
うん、
それからもう一つは一般の社会経験をされた人、うん、
はい、
まあ、いろんな人いますけど、学校の先生だとか、
はい、
まあ、セールスマンだとか、そういう方たち、
はい、
で、まあ、その特に、まあ、うちの場合には看護師とか理学療法士の教育もやってるんで、
はい、
いわゆる医療職の免許を持っている人で、
はい、
看護師さんは多いです。
看護師さんが
入ってきます。それから検査技師の方とか、
はい、
からすごくうち一番多いのは看護師か薬剤師なんですよ、
はい、薬剤師さん、
はい
はい、
でさっき申し上げた漢方を勉強しているような薬剤師さんは、
うん、
ご自分で薬剤師さんは体に触ることができませんから、
はい、
で体に触れるのでハリキュー師の資格を取って、はい、ハリキューで外から、うん、漢方薬で中からみたいなね、
うん、なるほど、
考え方で薬剤師の方、うん、それから、獣医師の方ですね。
獣医師さん、
はい、
あ、動物にも最近
動物に、はい、
やるんですよね。
それから歯医者さん、
歯医者さん、
はい、
歯の治療に、
はい、
ハリキューを、
はい、
はい、
それからまあまれにですけど、うん、医師、
あ、ドクター、はい、
ま
れに、
まあ本当にまれですけどね、もう自分は医者辞めてハリキュー師になる、
医者辞めてハリキュー師になる、
もうそういう方も中にはいる、
はい、
なんか、うん、違うものに対する可能性をこう探ろうとするんですよね。
ああ、なるほどね。
そういう方が結構います。
はい、
でだから 55% はもう少し年齢が高いですね。
なるほどね。大体その一人前、まあ一人前というのはレベルはね、本当に上を目指したらキリがないんでしょうけども、 まあ、患者さんに、ね、人に接するぐらいまで何年ぐらいあれば普通ができるんでしょうか。
一応ですね、学校3年間ですけど、はい、今度カリキュラム変わって時間が大体出てきましたけど、
はい、
マッサージとか一緒に勉強する場合には、はい、3年間で2850時間というのが最低限なんですよ、
はい、最低限、はい、
でそれをやりまして、はい、その中でも臨床実習とやりますんで、
はい、
だから学校もとりあえずは患者さんの前に出られるようにだけはしようと、うん、
なるほどなるほど、
でそこから、まあ、どういうふうになっていくかっていうのは、はい、もう、まあ、10年かかるっていう人もいるし、勘のいい子だったら5、6年だろうっていうふうに言いますし、
なるほどね、
一生ダメだろうっていうこういう名人の先生もいます
なるほど、ね、
これはちょっと技術のことなんでね、
あ
その判定の基準っていうのはなかなか難しいんですよ。
なるほど、ね、そうすると一応3年間学ぶと基本的には
とりあえずは患者さんの前には
出られるという形ですね、はいはいはい、と3年間まあ努力して、うん、とりあえず患者さんの前に出れるようになって、うん、あとは自分のこう意識と努力で、
はい、
上に行くってことできるわけですよね。
やっぱほとんどの人が、やっぱり向上心のある人たちは卒後の教育を受けますね。
そうですね、
はい、いろんな流派があるんでそこへ行って勉強したり、
はい、
あるいは学校でもそういう講座作ってますし、
うん、
だから免許取ったからってすぐそれで始めるっていう人はそういうことを目標には学校としてはしてますが、
はい、
実際には非常に少ないです。やっぱりもうちょっと勉強してからみんな、
なんかお話の方そこのなんとなくこの世界に入ったっていうんではなくてこう意識を持って入ってこられる方が多いっていうことですね。
多いですね、非常に多いです、はい、
そうですね、はい、逆にそのこの教育の中で難しいところってのはどういうところにあるんでしょうか。
やっぱり技術ですので、
はい、
技術をしっかりと、だから、はい、まあ、特にうちなんかの場合は、
はい、
勉強の成績は良くても、うん、実技がダメな場合は、
はいはい、
進級させないんですよ。
あ、そうなんですか。
あれは卒業させないと。実際そういう残念な学生さんもいましたからね。
あ、そうなんですか。
これが両方が釣り合ってちゃんとバランス取れていくっていうところはまず大変でしょうね。で勉強も、
はい、
まあここ出てすぐぐらいとか、あるいは大学でも、はい、大学部4年間終わってからまた来て勉強すると、
うん、
人間の体の仕組みとか働きとか、
はい、
病気になったらどう変わるかとか、
うん、
この自分たち取り巻いてる環境をね、
うん、
例えばウイルスとかいろんなそういう悪いものとかいろんなものの環境、水はどうだとか、
はい、
こういう勉強をやらなきゃいけないんで、これはもう覚えないとしょうがないんですね。
そんな広いところまで勉強するんですか。
あ、全部勉強します。解剖、生理、病理、衛生、はい、
全部。そうなんですか。
決められてる科目の中です。で、まあ、もう一つは専門のハリキューですので、
はい、
壺なんですけどね、片面で365ありますから
す、ね、
これを覚えなきゃいけない。それで、
はい、
昔は日本語っていうか漢字だけでよかったんですけどね、
今
は国際的に WHO が壺の位置 の、 標準化っていうのをしまして、
ね、そうなんだよ、 WHO が、
ちゃんともう書物になってますけどね、
番
号でずっと、
あ、そうなんですか、
で L と H とね、 H はハンドなんで手の何とか、だから H の1番の何番みたいなね、その表記があるんですよ、それも覚えなきゃいけない。
は
あ、それから中国のピンインですね、いわゆる、
はい、
あれもそのいわゆる世界標準の表示の中に入ってるんですよ。だから WHO が決めたのは英語とそのピンインなんですよ、
はあ、
で英語っていうのはつまり数字なんですよ。日本人は3つ覚えなきゃいけない。
そうなんですか。
これがやっぱりなかなか大変だと思います。365もありますから。
はい。
はい、それからいわゆる病気について、はい、西洋医学的にはこういう風だよということをやっぱりある程度知っていかなきゃいけない。
あ、そうですね。
だから例えば腰が痛いって言ってきた患者さんに、
うんうん、
あ、腰痛だったら針が一番いいと、
うん、
で針をやりますよ、
うん。
やっぱりそれだけじゃ。危ないですよね。
まあそうですね。
もしかしたら、
うん、
他の内臓の原因、病気の原因で起こっている腰痛かもしれない。
はい、
まあ私もそうなんですけど、
うん、
脊柱管狭窄症っていう、
はい、
いわゆるヘルニアから起こった、これによる腰痛があるんですけどね、私自身
はね。どうなんですか。
で、それなのかとかね。
うん、
で、もっと深刻な場合は、癌による、いわゆる癌が内臓にあって、うん、
はい、
その反射でこが痛いっていうのもありますし、
ね、ああ、そうか、
ある程度そういうことをおかしいな、これは自分がやっていいものなのかどうかっていうのは鑑別ですよね。
なるほどね。
この力をつけないと、
うん、
やっぱり患者さん見ちゃいけないなと。
なるほどね。
で専門の方にこう、ご紹介するとかね、そういう能力をつけるのは、これが結構大変ですよね。
なるほどね。かなり総合的に学ばないと、
もうダメだと思います。
いけないってことになりますね。
させるだけだったら誰でもできます。昔はですね、今は違うんですけど、昔の方法は、例えばあの猫、寝てる猫にこう針を刺して、この子が起きない。そしたら合格なんです。
そうなんですか。
ほとんどの人はこの子に針打ったら猫起きて引っかかれます。
そうですね。
水に浮かべたリンゴ、あれに針をこうとするんです。
はい。
難しいですよ、ものすごく。
そうですね。
そうやって技術を磨いたんですね。そういうことが書物に書いてありますけどね。今はまあそんなことなくて、あの割と侵入しやすい針に変わってきてますけど
ね。はい。そうなんですか。
だからその技術の錬磨っていうのは結構大変だし。
そうですか。
さっき申し上げた指で察知するね。
はい。
これのために私どもの学校では全部全てトイレとかにも全部点字の表記を
点字をね、
併用してるんですよ。
はいはい。
でそれを学生にともかくあれがちゃんと読めるようになるまで目つぶってこうやって触れと。
指を見分けて、
私の名刺も点字がその、
ね、これね、はいはいはい、そうですね、お名刺もね、点字が入っておりますね。
点字が読めるようになるっていうよりもその点字を見分けられる、ここに点が一ついくつ、これがね、
普通わかんないですよ、
私ここを磨くわけですよ。感覚を、
はいはい、
だからよく言うのはポケットの中に手突っ込んでね、ここに10円玉か5円玉か100円玉か、これ見分けられるかいと、まあ穴開いてれば大抵5円から50円ですから、でも10円と100円って分かんないですよ、なかなか。
そうですよね。
でお札に実は点字があるんですよね。
なんかついてますね、
この
小さいところがね、
はい、でこういうのもですね、
隅からやってなんかね、
この
そうですよね、
分かるんですよね、
はい、
文字は。だからそういうのも、目がいい人もちゃんとそういうのをね、今度鍛錬するためにはそこをやれと、まあそういうふうなことがやっぱりちょっと他の勉強するのとは違いますね。
なるほどね、はい、で日本の場合この西洋医学との関係っていうのはまずどんな感じなんでしょうかね。
うちなんかは基本的にまず、患者さんが来たら西洋医学的な病態把握をちゃんとしろと、西洋医学ではこれはこういう風だと、例えばさっきの脊柱管狭窄症による腰痛だと、筋膜性の腰痛だと、こういろいろそれは診断する方法がありますん でお医者さんから何て言われたって言ったら大体こういう風に言われましたっていうのを持ってる人もかなりですから、
そうでしょうね。
そうするとそれを参考にしながら、それで病態把握して、その上に東洋医学的な考え方でどういう治療をするかと、
なるほど、
そういうふうに、だから両方なんていうのかな、こう統合してるっていうか融合してるっていう、
なるほどね。逆に先生の西洋医学の方で異常ありませんって言われたのに調子が悪いとか、
もうそれはすごく多いでしょうね。
そっちの方が多いかもしれませんね。
で私はそういう人たちに、もうそれは気のせいだよと、
そうそう、そう言われちゃうんですよね、あれね。
まあ私はともかく
異常ありませんって言われて、
医師の立場とお医者さんのね、その言う、その担当のお医者さんの言うこともよくわかりますよ、それも。だって言いようないですよ、気のせいだから心配するなと。
そうそう、
でも本人にしたらそんなことない、気のせいじゃないかと、そういうのはね、やっぱり鍼灸とか漢方とかっていうのは、一緒にやることによって、非常にきめ細かい医療になっていくんじゃないかなと。
なるほどね。
そのきめ細かい医療をやっぱり世界に発信するべきだし、
そうですね、はい、でその今のそのことで言いますと、例えば肩こりってありますよね、肩こりっていうのはその、まあ、筋肉のことと思いますけども、まあ、やっぱり西洋医の先生行ったってせいぜい湿布薬くれるだけでございますよね。肩こり腰痛ってなんかものすごく皆さん悩んでる方いらっしゃるじゃないですか、まあ、普通はだから本当に真面目にやろうと思ったらそういうことを針とかねやらないとなかなか治らないですよね、で針もだからやってくれるわけですよね、
まあ、言葉はちょっと乱暴かもしれませんが、西洋医学では、まあ、今言ったように気のせいだよとかちょっと原因よくわからないから、原因がはっきりしないと西洋医学っていうのは治療法が立てられません
ので、そうなんですよね。
そういう病気結構あるし、それから厄介なのは年を取ることが原因の病気っていうのがたくさんあるんですよね。
そうでしょうね、はい、
これ原因分かったからって原因取り除けませんから。
そうですよね。
ですから それからもう一つは高齢になるほど一つじゃなくてこう二つも三つも三つも四つも具合の悪いところがあるとお互いにそれが相互作用しちゃってもうこの人の病態この人の病態この人の病態違うんですよね。
あ、そうなんですか。
そういう個体っていうか個を大事にする東洋医学ですから、まあ、ハリキューもそうだし漢方もそういうことを、はい、あの一方でやっぱり取り入れた方がいいんじゃないかなっていうふうに私は思います、うん、
なるほどね。
あの一人のお医者さんがねあるいは一人のその漢方をやる人が全部できませんから、分業したらいいんですよね。
そうですね。
それで互いに相手の専門性をちゃんと認めて、
うん、
これがやっぱり受ける側からすれば一番幸せじゃないですかね、
う
ん、
そうですね。日本の政府自体はその東洋医学についてはどんなような、その姿勢でしょうか。
はっきり言っちゃっていいんですかね。はっきり言っちゃっていいですか、ね、
いいと思いますよ、ええ、
あんまりそういうふうに思ってらっしゃらないですね、
ええ、あそうですか、
うん、で実はですねアメリカの NIH というところがね、はい、いわゆる国立衛生研究所というところが、
はい、
まあ、針の効果についていろいろ、調べなきゃいけないっていうんでシンポジウムをおやりになったんです、
はい、
でその時にちょっと後で資料ありますけど、はい、針治療っていうのは経済医療経済的にも大変有効だという結論が出たんですよね、
はい、
でその結論を持って私あの政府じゃなく厚生労働省でね、
うん、
これだから保険に取り入れたら医療費節減になりますよと言ったんですけど、
うん、
いや薬とこれの併用だからそれは多分余計倍になっちゃうだろうとそういう発想するし
ね
それからやっぱり医師会というのは非常に強い勢力ですから。
そうですね。
医師会がやっぱり針はやっぱり一緒にやんなきゃダメだなって認めない限りは、
うん、
政府は動くあの行政としては動きにくいでしょうね。
あ
で、政治家の方もね先生方たちも非常にたくさんの人が実は針灸を受けてるんですよ。
そうだと思いますよ、はい、
とっても大勢の方が受けてらっしゃるし、でそういうのを表に出してくださいって言うと皆さんみんな嫌がるん
で嫌がる。そうですか。
体の具合が悪いってことに言うみたいで、
ね、ああそっか、はい、
でスポーツ選手もそうです。
ああそうです
か。プロ野球もそれからか、うん、芸能人もそうです、
うん、
だからねうまく宣伝ができないから本当になんかその辺の隅っこでやってるような医療だというふうに思われてるね。で行政の方にもそういうような認識が政府、国としてもそんな意識、
はい、
で今度あの統合医療議員連盟推進議員連盟っていうのは自民党の中でね、
はいはい、
230人ぐらいの先生が集まって、うん、それがかなり強くやっぱりそういうものも取り入れてね、うん、伝統医学も取り入れて進めるべきだっていうんで、
はい、
初めて厚生労働省に今統合医療企画調整室っていうのができたんですよ。
そうなんですか。
だから少し進むと思いますこれからね、
あそうですか。
それとですね、もう一つは WHO さっき言いました世界保健機構、
うん、
ここがですね、
はい、
まあ、来年再来年ぐらいでしょう、
はい、
正式に ICD-11 っていうのは国際疾病分類ってやつなんですね、
はいはい、
国際疾病分類の今第10版を使ってるんです、
はい、
でその10版に基づいて疾病分類病気の分類をしてるんですけどね、はい、その第11版っていう新しいのに伝統医学の言葉が収載されるんですよ。
そうなんですか。
ある一章に伝統医学の言葉が、
は
あ、でそれに伝統医学っていうのは中国の伝統医学、はい、韓国の伝統医学、はい、日本の伝統医学、
はい、
でここの調整もやったんですけど、
はい、
それは簡単にこの3国がねまとまるとは思えないんで、
はい、
しょうがないから 3つの国の考え方を載せたんです。
あそれはあの同じ針灸漢方でももう違うわけですね、中国
考え方がちょっと違うと
思う。違う、あそうなんですか、
まあ、独特のね考え方なんで、それで、はい、まあ、一応日本の伝統医学の用語も、はい、入るんですよ。
なるほど、はい、
これが、まあ、厚生労働省の、
はい、
統計局っていうかな、そこが全部その担当してるんでね、
で
そこの方はもうその方向へ行くってよかったかと思う、非常によく分かってらっしゃるけど、ちょっと場所が変わったら、よそのこの部局の人は知らないんですよ。
知らない。
そういうことが今進んでるっていうことも、で私話してると「そうなの？」って言ってびっくりするんですよね。これはちょっと問題だなと思ってね、やっぱりこう日本の行政こう縦割りなんでね、やっぱりそういうことが出てきちゃって、で私はだからそのぜひ厚生労働省の中だけでもね、まずちゃんとみんなが知るようにしてくださいよと。
そうですね。
それから いわゆる経済産業省は健康立国だからね、うん、その時にこの伝統医学っていうのはこういう意味合いが出てきたんで、うん
ね、
これは WHO が進める話ですから。
そうですよね。
でその時に中国と韓国は国家予算で、
うん、
つまり国挙げてこれを盛り上げようとしてます、
うん、はあ、そうですか。
日本だけ置いてきぼりなんです今。
あらあら、変な話ですね。
変な話ですよ。これはもう何とかしないといけないと思って、
うん、そうですね。
そのためにだから日本伝統医学振興基本法を作ってもらって、まあそんなに大きな予算急にはつけられないでしょうけども、なんとか仕組みの中にちゃんと、
はい、
じゃなきゃこれ中国の伝統医学、はい、韓国の伝統医学が、はい、WHO が認めるものになっていっちゃいますよね。
ああそういうことになりますね。逆にその日本はその実際にね、こうハリキューとかね漢方やってる方実は結構いらっしゃるんで、なぜかその何かに遠慮してこう
一応ですね、
だけですね、
そのことを進めようというんで、日本東洋医学サミットっていう、これは日本東洋医学会と、
はい、
全日本鍼灸ハリキュー学会と、
はい、
それからまあその他といろんな関係するね、はい、漢方薬とかハリとの関係する学会が、はい、日本東洋医学サミットっていう JNOM、はい、ジャパンリージョンオブオリエンタルメディスンっていうね、
はい、
そういう組織を作りまして、
はい、
そこが今一生懸命その運動をやってるんですよ。
あ、そうですか。
というから、いわゆるこれとも全く別に ISO という国際標準機構というのがあるんです、
はいはいはい、
そこで初めは針の、
うん、
あれ工業製品ですから。
あ、そうですかね。
あれの標準化をしようというんで、
中国からものすごく細いですね、はい、日本の針ってね、
はい、あれが中国から提案されましてね、
うん、
でそれを標準化していこうというんで、
はい、
でこれも中国の標準的なものっていうのと、うん、日本の標準的なものっていうの、韓国の標準的な、これ違うんですよ。
あ、やっぱりね。
それでケンケンガクガクやって、
カ
ンカンガクガクねやって、これが日本式の、
うん、
針の作り方が国際標準になったんですけどね、
うん、そうなんですか。
これは大体その方向に行ったんですけど、その他のものは今どんどん押され気味なんです。
そうなんですか。
もう日本のその組織は非常に弱小だし、お金は経産省と厚生労働省関連のエイメドっていうところからねお金が出て、それでも両方合わせちゃって4000万ぐらい、
あ、そうですか、
いかないぐらいですから。
あ、
もう中国韓国は何十億っていう金です国家予算で使ってますからね。
そうですか。
大変ですよ。
それで先生、この、まあ、この日本の伝統医療がですね、海外にどれぐらい広がってるかって、やっぱアメリカが一番多いですか？
アメリカと、はい、ヨーロッパも非常に盛んです。
はい、あ、そうですか。
それから実は今ですね、アフリカに、
アフリカ、
はい、日本のお灸ご存知だと思うんですけどね、
はいはい、
サンリにお灸をしてて、日本の昔の軍隊は、このサンリにお灸をしながら、行軍した、舞台は へばらなかったんですよ。
あ、お灸しながら歩いたと、
はい、
なかなかすごいですね。
というぐらいにこの三連の灸ってのは有名なんですけど、松尾芭蕉がこの三連の灸をしながら日本全国歩いたんです
よ。ありますね。
三連の灸しながらじゃなきゃ歩けなかったって言うんですけど、
あ、
そのようなその三連の灸を使いましてね、アフリカで結核の予防と治療を、イギリスのチャリティー財団が始めて、はい、日本人も参加して、アメリカ人も参加して、アフリカで今その運動をやってるんですよ。
な、結核をそのお灸の、
はい、お灸で結核の予防と治療です。
あ、そうなんですか。
で今それは科学的なちゃんとね研究も進めてまして、
はい、
耐性菌に効くんですよね。結核の耐性菌っていうのは、薬が効かないですね、
はいはいはい、
効かなくなっちゃった、そういうのにこのお灸がどうも効くんですよ。
効く。ほう。
こんな風にだから今世界中にね、広がってるんですよね。それだって始めたのはイギリスのチャリティーサイトですから。
そうなんですか。
そのぐらいに今もう世界各国に広がってます。
あ、
でこの前も、
はい、
去年の11月の5、6日に筑波の国際会議場で、
はい、
世界の鍼灸学会が集まってる会議があったんですよ。
はい、
で私回答やったんですけど、
はい、
31の地域と国から300人の参加者がいて、
はい、
まあ、全部では1800人ぐらいだったんですけど、ね、
はい、
すごい日本のその針とか灸のやり方に関心がものすごい高いってことはまた余計感じましたね。
あ、それやっぱり技術水準が高いんですよか。
技術水準が高いです。
あ、やっぱりね、はい、
それと今言ったあの蒙舎で、はい、蒙舎というかお灸で結核の予防をやるとかね、はい、新しいチャレンジもしてますんで、
なるほどね、
はい、だから非常にあのこのままいくと、日本人がそれこそえそうだったのって
思
って、
なんか
本当に今の話
東大元暮らしの一番いいで、
結核の予防なんてね、
ね、
耐性菌に効くっていうことは、
ね、
えらいことですよこれ。
そうですよね、
あのちゃんと使わない手はないなと。
そうですね、はい、ちょっとこれは我々自身もね、はい、意識改革をして政府にももちろんね、方向性変えていただかないとですね、
はい、だから私は決して西洋医学を否定するもんじゃないし、
はい、
日本の西洋医学のレベル非常に高いんですから、
はい、
だからでまた医師会の今横倉先生がね会長さんが今度世界医師会の会長になろうっていうね、
はい、そうなんですか、
そういう時代ですから、ぜひ日本のこの伝統医学をね、携えて先生の世界の会長になってほしいって、
そうですよね。ねえ、後藤先生ご自身はどういういきさつからこの学校の運営ってことを始められたんですか。
これは私はもう、単純なことで2代目なんです。
あ、そうなんですか。
私の父親がこの学校を始めましたから、
はい、
ただ早く亡くなりましたんで、まあ針とかお灸やってたと思うんですけどね、戦争行ってビルマの戦線だったんで。
そうでございますか。
もう本当にほとんどみんな亡くなったような状況だったらしくて。
あ、それは大変でしたね。だから
マラリアになったり体相当痛めてたんで、64で亡くなったんでね、
はい、
私40年やってるんですよ。
40年、
ね、2代目で。
そうでございますか。
だからそのための学校にもちょっと行きましたしね、
そうでございますか、これ40年間にどんなところが変わりましたですか。針灸
はですか、あのまず学校制度の中で、カリキュラムはすごくこう大雑把だったのが、非常にきちんとしたカリキュラムで西洋医学をちゃんと勉強する、
はい、
例えば解剖学なんかほとんどの学校が210時間ぐらいやってますから、
あ、そうなんですか。
これは理学療法士が180時間かな、
はい、
あの看護師さんはそんなに勉強してませんからね、
はいはい、
非常にあの高メディカルとしては時間がすごく多いんですよ、
だ
西洋医学をしっかり勉強するんだとか、それから科学的な鍼灸ですね、鍼灸の科学科、これを裏付けになるようなことを勉強したい、それから実技の時間が増えましたから、こう技術向上のためのいろんな工夫する道具なんかをうちなんかも作ってるんですけどね、
あ、そうですか。
あのどのぐらいの深さまでこう入ってったかっていうのが、だいたい自分でこのぐらいかなと思ったのはちゃんと機械で測定できるようにしてるとかね、
あ、
まあ、いろんなのあるんですけどね、
え
ー、そういうところの進歩が、つまり教育も非常にあの数段レベル上がったと思います。
あ、そうですか。
で大学もできましたし、4年生
の、はいはいはい、
今日本に12かなあるんですけど、
はい、
はい、だからやっぱり教育レベル上がったと思いますね、
はい、じゃあなんかその政府はちょっと動きが緩いかもしれませんけども、認知度は逆に上がってきてるように思うんですけど、そうでもないでしょうか。
ところがですね、これあのいろんな調査があるんですが、数年前まで、そうだな、10年ぐらい前かな、
はい、
大体国民の 7.5% ぐらいの人が肺を受けてらっしゃった、
はい、
今はですね残念ながら 2.5 から3なんですよ、
あ、そうなんですか。
調査によっては
減ってしまってる、はい、
でこれは調査方法に問題があるかどうかちょっとよく、もっと厳密しなきゃいけませんが、一つはやっぱり料金の問題。
あ、なるほどね。
やっぱりあの自由診療だと高いんだよ
ね。あ、そういうことありますね、
はい、日本人っていうのはこう医療っていうのはタダだと思ってますんで、
はい、
非常に社会主義的なね、診療報酬体系でしっかりしてますから、
はい、
国民皆保険ってこれは大変素晴らしいんですけど、
はい、
医師の中に医療がタダだっていう、
うん、
だからお金こんな出して医療を受けるっていうのことに抵抗があるんですよね、うん、
あ、なるほどね。
それがあのやっぱ今の経済状況が大変こう格差が強くなってきてるから、
うんうん、
中間層が多いときはやっぱり支払いできる人たちが多かったと思いますけど、今は非常に少なくなりました、
はいはい、なるほどね、
まあ、それが一つ大きな原因だと、
はい、
それから、まあ、あとはそのやっぱり針を実際受けたっていう人は国民の大体6割ぐらいはいらっしゃる。
6割だ。そうですか。
それがそんなに落っこっちゃうのはずっと受けてるっていう人が、
うんうん、
針灸師の腕が悪いんじゃないかと。
腕が悪い。
受けたけど、
うん、
もう二度と嫌だとかね。
あ、
もしかしたらそういうことがあるのかなという反省を業界団体では、うん、学会ではしてます。
あ、そうなんですか。
これも大事なことなんだね、だからもう一回技術レベルのちゃんと判定を第三者評価でしようとか、
あ、
そっちの方向に今行ってますし。
あ、そうですか。
だからまたレベルは だから私はレベルが落ちたとは思えないんですけど、やっぱりお金の問題は非常に大きいと思いますね。
なるほどね。
だから医療の制度の仕組みの中に、まあ、一応今は医師の診断書、同意書があると療養費という形で、あの6つの限られた疾患の、はい、経験腕症候群とかね、心血とか、はい、そういうものについては支払われるんですけど、
あ、そうですか、はい、
今ちょっと厳密な数字が出てこないんですけど、大体2000円いくかいかないかなんですよね。
あ、そうなんですか。
実際今自由診療では5000円とか6000円を、
うん、あ、そうですね、
あのいただいてるんでね、はい、その差がね、うん、そうすると針灸師自体があんまりその療養費を使いたがらないとかね。
なるほどね。
でも患者さんからそれは使ってほしいしね。
そうですね。
だから医師が同意書を書かなくなってるんですよ。
書かない。
まあ、いろんな原因があると思います。それは分かりません。あんまりいろんなこと言うと問題があるかもしれない
、はい、なるほどね、
まあ、そんなことがあって、でただね、今度の、今回ですね、はい、昨年度ですね、あのハリキューの療養費が受領委任払いといいまして、あの保険を支払う人と、ハリキュー氏が契約をするようなスタイルになったんですよ。今までは保険を支払う人と、つまり保険組合とかね、そういうところと患者さんが契約をしている形だったんです。
そうですね。
で、柔道整復師ってご存知ですか。
はいはい。
あの人たちは保険組合なり保険会社、これがね、この柔道整復師との契約だったんですよ。
あ、そうなんですか。
患者さんじゃなくて。だからこれはもう患者さんとの契約っていうのは手続きがややこしいし、でこの施術者と組合との関係だと、これ手続きが簡単だし、
あ、そうですね、
ただ不正が発生しやすいっていうちょっとことがあるんで、そこをどうしようかっていうんで仕組みができましたんで、今度はその方式になったんで、まあ、針の保険ももう少し進むかもしれません。
あ、そうですか。
今だいたい療養費で支払われているのは、柔道整復師は3000億円ぐらいなんですよ。
あ、そうですか、はい、で
針灸師は120億円ぐらい。
あ、そうですか、ね、
あまりにもその差がありすぎる。
そうですね。
それはその取り扱い方が違うからだと。
なるほどね。
で、厚生労働省として、あれは財務省はこれをまた増えると困ると、もっともそうだと思いますよ、でも私はそれはここは増えるけど医療費全体は節減されるんじゃないかと思ってます。
そう思いますよ、
はい、
本当にあのね、大病を患って、はい、西洋医の方でものすごいお金使うと本人にとっても大変ですしね、はい、
その予防のために、
ね、予防のためにね、普段から健康維持している場合一番いいと思いますね、はい、私のお世話になっているその針の先生もよく言うんですね。よくお年寄りのところで、うちの母のところにも来てくれてやってくれてるんですけどね、こう針をやってるとですね、人生引き出しを全部最後まで出してお亡くなりになりますと。だからね、変な形でボケたりね、あの弱くならないんだと、ある時ポッと亡くなるんですよと、全部こうエネルギー出し切ってお亡くなりになりますねとよく言ってられましたね、
ピンピンコロリってやつですよね。
そうそう、だから人間の能力ってすごくてですね、やっぱこう、なんかその滞ったものを全部外すと、最後まで人ってこう生きられるって言うんですかね。
はい、あの東洋学の昔の本には、人間は120まで生きると。寿命は120歳です。
120歳。
はい、ですから、その前に死んでしまうのは、不養生だと。
不養生であると。
で、それを、3000年ぐらい前にその本が書かれたっていうかね、体系化されたんですけど、もうその頃から、人間はなんで120まで生きるはずなのに早死にするかっていう問答がその医学書に書いてあるんですよ。だから人間の不養生っていうのは宿命ですね、これ。
なるほどね。
その宿命をね、いかに本来のところに戻していくかっていうのも、これは私はあの東洋医学の持ってる力だと思います。
なるほどね。
それを、それは針が持ってる力じゃなくて、ご本人が持ってる力を引き出すんです。ですよね。
なるほど、
ね、その先生がおっしゃったようにね。
そうですね。
私は本当そう思います。はい、
逆に言うと、その病気だから行くっていうよりも、こう普段からその不養生による歪みを治すためにこうやってるっていうのかな。
だからその歪みの一つがさっき申し上げた肩こり。
肩こり。
日本人はそういうものをやっぱり普段から自分でこうなんか正さなきゃいけないなっていうのは、お風呂に浸かるなんてのも全くそうですよね。
はい。
だからやっぱりそういうものを持ってるね。やっぱりこの日本人の。なんていうのかな、感性の高さって言いますかね、これも にしてやっぱり私はやるべきだと思いますね。
そうですね。
ぜひ日本から発信してほしいなと。
そうですよね。
経済産業省健康立国では絶対ハリキューのね、アスタージ使ってほしい。
そうですよね。日本の伝統医療を抜きに健康立国だってちょっと虚しいものがありますよね。
はい。
ねえ。
ただまあ我々の立場だと厚生労働省が一番近いんで、あんまり経済産業省に近づくとね、厚生労働省に怒られちゃうじゃないですか。
まあ日本の役所もね、そういうところは。
でもあの、今の厚生労働省は、そういうふうにしますよというふうに私はお話してるしね、それはそれでいいんじゃないですかと。
なるほどね。
法律に引っかかるようなことやめてくださいって言われますけどね。
なるほどね。いや、本当に先生、あの、今日はですね、はい、日本伝統医療のこといろいろお話伺ってまいりましたけども、最後にこの番組、本当にいろんな方が、あの、聞いておられますんで、はい、先生の思いを一言最後、語っていただけますかね。
はい、わかりました。
はい。
冒頭、あるいはお話の中でちょっと申し上げたように、私は日本の伝統医学というものにも、は、非常に可能性があるというふうに思ってます。この可能性を、やっぱり今の、これだけ発達した西洋医学が、行き渡っている日本の仕組みの中に、あの色の仕組みの中にですね、ぜひ取り入れていってほしいと。で、そのためのやっぱり方策として日本伝統医学振興基本法というのを作っていただいて、それをもとにしていろんな法律を整備していくということがとっても大切じゃないかなと。で、そのことは日本が世界にやっぱり貢献する、お金を出すだけじゃないんだと、日本はやっぱりすごいソフトを持ってるねというのを見せるべきじゃないかと、まあ、いうふうに思っております、
はい、はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は日本の伝統医療で国際貢献というタイトルで、学校法人五島学園理事長の後藤修司さんに、大変貴重なお話を伺いました。どうも皆さん、どうぞ皆さん、あのこのお話をですね、生かされてご自身の健康維持にも努められ、そしてまた日本のですね、今後の健康立国のため、それぞれのお立場でご活躍されてください。後藤先生、今日は本当にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうぞまた引き続きご活躍ください。
はい、
ありがとうございました。では失礼させていただきます、はい。